ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマ、秋でお届けしています。秋の夜長を皆さんとゆったりおしゃべりできるような秋トークをぜひ一緒にしましょう。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム浩平さん、ももさんこんばんは。食欲の秋っすね。秋ならではの味覚もいろいろとありますが、僕は何より米が好きです。新米の季節、何か美味しいおかずとともにご飯茶碗山盛りの白米をかき込みたいです。想像しているだけでも幸せです。かく笑う。ももさんはどんなおかずと一緒に食べる白米が好きですか？僕は生姜焼き、焼肉、鶏の唐揚げ、とんかつ、餃子。おっと、書き出してみると肉ばっか。でも美味しいご飯と一緒にガツンと肉を食べたい今日この頃。明日の仕事のランチは近くの定食屋さんの生姜焼き定食にします。ももさんは米好きですか？浩平さん、お便りありがとうございます。食欲の秋、食欲の秋っていうとなんかさつまいもとか栗とかサンマとか、なんかその季節だけ食べられるもの、旬のものって思いますけれども、そうですよね、ご飯だって新米の季節ですからね。確かに美味しいご飯食べたくなりますよね。うん、私もパンも好きだし麺も好きだけど、でもやっぱり日本人としてお米美味しいなって思います。なんかホッとするなって。やっぱりいろんな世界中のお料理、美味しいお料理たくさんあって、家でもね、洋食を作ったりイタリアンを作ったりとかいろいろ食べてますけど、やっぱり定期的に絶対食べたくなるのが和食で、炊きたてのご飯にかなうものはないなと思うくらいやっぱりご飯は大好きです。この美味しそうなおかずがたくさん書かれてありましたけど、近くの定食屋さんの生姜焼き定食、なんかもうこのキーワードを聞いただけで、あ、美味しそうっていう感じが、なんでしょうね、あの定食屋さんの生姜焼き定食絶対美味しいんですよね。お家でも生姜焼き作れますけど、なんだろう、あの定食屋さんの感じ、そんなに別に高級なとかお値段の高いお店とかじゃなくても、定食屋さんが作る生姜焼き定食って美味しいなって思いますよね。横に添えられてるキャベツの千切りとかまで、あ、美味しいな、もう話してるだけで食べたくなりますけれども、皆さんはいかがですか？白米と一緒に食べたいおかずと言われると何が浮かびますか？浩平さんはがっつりとお肉料理が並んでましたね。今お話が出た生姜焼きから焼肉、鶏の唐揚げ、とんかつ、餃子、全部お肉を使うお料理ですね。でもご飯と一緒に食べたいものばっかりですよね。ガツッとお肉で言うんだったら、私はステーキもいいですね。ステーキと一緒に白いご飯、たまらないなって思います。ステーキもね、結構家で、そうだな、まあ、頻繁にとまでは言わないですけれども、時々スーパーで美味しそうなお肉がちょっと安くなってたりすると買ってきて、結構週末とかはね、スーパーもステーキのお肉がちょっと普段だったら高級かなと思うようなお肉が、あの土日だけ半額とかそういうのもやっていたりして、そういう時は、ああ、もう買って帰ろうと思って、みんな好きなので、子供たちもやっぱりステーキは大好きなので、お家で焼いて食べてますね。なんか最近ちょっと慣れてきて、ステーキって焼くの難しいんだろうなって今まで思ってたんですけど、なんかあの上手にアルミホイルとかを使って しばらくその保温した状態でお肉の中の方まで少し火を入れてみたいな感じで、ほら焼きすぎると固くなっちゃうし、だからといって生すぎるのもちょっと心配になるじゃないですか。だから最近はそのホイルで包んでフライパンでね焼いた後にちょっとしばらくこう保温して中まで熱を少しずつ入れてみたいな感じで焼いてると、意外とお家で焼いてもあのジューシーにというか柔らかく美味しく焼けるんだなと思って、そう時々食べてたりします。お肉だったら私はステーキもいいなって思いました。あとはさっきね、ご飯といえば和食みたいな感じでお話ししましたけれども、中華のおかずも結構白米と一緒に食べるの美味しくないですか。麻婆豆腐とか、あとはこの時期は麻婆茄子とかも大好きです。もうご飯に山盛り乗せてそのまんま一緒に食べたいみたいになっちゃうし、あとはチンジャオロースとか、普段だったらピーマンってあんまりちょっと苦いしなーなんてたくさん食べたくないなと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれないですけど、チンジャオロースになった時のピーマンの活躍といったらねえ本当に美味しいですよね。そうだから結構中華料理も白米いいなーって思いますね。それからまあ特別な料理じゃなくてもお味噌汁、シンプルに美味しいお味噌汁があればもうそれだけでなんかご飯と一緒に、ああ幸せだな、ほっとするなって思ったりしますよね。そうそう、シンプルといえばおにぎりとかもそうかも。美味しいご飯で作ったおにぎりはあの具が何であっても、ああやっぱり美味しいな、日本人だななんて感じちゃったりします。皆さんいかがですか？どんなおかずで食べる白米がお好きですか？よかったら来週もね、まだこの秋の話題が続いていきますので、皆さんの大好きな白米のお供、美味しいおかずぜひ教えていただけたら嬉しいです。浩平さん、美味しいご飯たくさん食べましょうね。秋の新米楽しみましょう。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、モテキナサオさん、こんばんは。ホラー映画は客観的に見た方が怖くないという話が出ましたが、今日は映画の話ではなく同じ怖い系でお化け屋敷の話です。そうです、あの遊園地とかにあるお化け屋敷です。ホラー映画が苦手なももさんはおそらくこちらもあまり得意ではないかと推測しますが、前に面白い記事を読んだことがありまして、男女でお化け屋敷に入ると告白される確率が上がるというものなんです。アンケートを取ると他の遊園地の乗り物より男女間でときめいたことがある人がお化け屋敷はとても多いそうです。男性意見としては、怖がっている姿を見て守ってあげたくなった、手をつないでほしいと言われてドキドキした。女性意見としては、大丈夫と安心させてくれて頼もしかった、怖がらず堂々としていてかっこよかったなどがあるそうです。こういった感情がときめきにつながるのかもしれないですね。とここまでは一般論でして、僕の場合、女の子とお化け屋敷に入って あまりの怖さでダッシュしてしまい、その子を置いてお化け屋敷から出てきてしまったというトラウマがあります。こういったケースはときめきにつながるどころか、二度とデートしてもらえないという失敗にもつながるので、男性の皆さんはお気をつけてください。ちなみに僕もホラー映画が苦手です。お敵なさほさん、お便りありがとうございます。ふむふむ、ああそうなのか、そうかもしれないなと思って前半お便りを読んでいましたが、そこまではまあ一般論の話として、最後にちょっと面白いと言ったらいけないのかな、でもちょっとしたエピソードがついていて笑ってしまいましたけど、ありますよこういうことも絶対あるもん。だってなんで男の子は怖いものに強くて女の子が怖いものが苦手って、そんなことないじゃないですか。いろんな人がいるじゃないですか。男の子でも怖いのあんまり好きじゃない子もいるし、女の子でも結構怖いの好きっていう子もいたりするじゃないですか。だからこれある意味その逆パターンであったとしても、役割が逆でね、それで女の子はすごい頼もしい感じで、大丈夫私が先に歩くからついてきてっていう感じで、 ありがとうみたいな感じで男の子がついてくるという、その図でももしかしたらお互いに男の子男の子で、はあ、この女の子すごくしっかりしてるからきっと奥さんになっても家計をちゃんと守ってくれそうとかって、反対に女の子は女の子で、普段は男らしいけどこういう可愛らしい一面もあるんだな、ちょっと私の母性本能をキュッとされたなみたいな、そういうときめきもあるのかもしれないですよね。まあ、一緒に怖い怖いってなってもそれもまた共感できるかもしれないし、一緒に怖くないってなっても、うん、一緒だね価値観がみたいな感じになるかもしれないから、いろんなねケースがあるんじゃないかなと思いますが、ただモテキナサオさん書いてくれているように、怖いのが苦手な女の子をお化け屋敷に一人置いてきぼりにして、男の子が先にダッシュして出て行ったら、それはちょっと何か大事なものを失ってしまうかもしれないですよね。そうだから、そういう場合は行かない方がいいと思います。遊園地に楽しい乗り物たくさんあるから、私も遊園地に遊びに行ってお化け屋敷があってもお化け屋敷は一切入らずに楽しんで帰ってくるっていうことたくさんあるので、そう無理してあえて行かないとか正直に言うとかね、どうしても行きたいんだったら付き合うけど僕は怖いの苦手だから何にも頼りにならないよって言ってから行くとかね、そうしないといろんなことが起こってしまうかもしれないなって思いますけれども、そうです、推測の通り私はお化け屋敷があまり得意じゃないんですが、でも2種類あると思っていて、お化け屋敷、お化け屋敷を自分の足で歩いていって最後ゴールまでたどり着かなきゃいけない、このタイプのお化け屋敷は基本行きません。自分で歩いていかなきゃいけないから、そう、もう怖くて途中無理ってなった時に先に進めなくなるといけないので行きません。でも乗り物に乗っていく系のお化け屋敷もあるじゃないですか。乗り物に乗りながらこう動いていく途中でわーって脅かされたり怖いのが出てきたりとか、これは一緒に行く相手が行きたいといえば付き合います。そうだって、もう椅子にさえ座っていればゴールまで連れて行ってもらえるので、大半もう目を塞いでいるか下を向いているか、それとものすごい薄く目を開けてわーって出てきてもその衝撃をすごく最小限にとどめるように、もう細い目を開けながら進んでいくか、もうそのパターンで乗り切ります。なので乗り物系の怖いものはなんとかいけないこともないですが、歩いていくのはさすがに目を閉じていったらぶつかっちゃうし、引っ張っていってもらうにしてもなんか誰か追いかけてきたら怖いし、だからね無理です。そうそう、だからそのお化け屋敷で働いている方、実際に人が脅かすお化け屋敷もあるじゃないですか。本当に皆さんどういう感じなんだろうなって、でもそれが仕事となるともう慣れちゃうのかな、別に怖いとも感じなくなるのかしら。だってねシフト制だとはいえ数時間はその暗い中でお化け屋敷のあの空気の中にずっといるわけじゃないですか。いやーなんか私はもう寿命が縮みそうで、 いくらアルバイトのその時給が高額であったとしても絶対にできないなと思ってしまいますけれどもね。ぜひ時給を上げていただきたいです。あのお仕事をしてる方たちに大変だと思うので、あの高額な時給でお仕事していただけるようになんか考えてもらいたいなと思うぐらい大変な仕事だろうなって思いますね。え、いやーすごいですね。まあまあ、でもその先ほどのね、あの前半の話じゃないですけど、やっぱりこう恋愛の雰囲気が良くなるというか、盛り上がるというか、お化け屋敷に入るとお互いになんかちょっと意識して告白してもらう確率が高くなるみたいな話もありましたけどね。あの吊り橋効果って言いますもんね。あの相手の人にドキドキしてるわけじゃないけど、ドキドキしてるような状況で吊り橋を渡ってるみたいに、ドキドキしてるような状況で隣にいる人にドキドキしてるのとなんかちょっと錯覚してしまって恋愛みたいな効果が生まれるとかって聞いたことがあるので、お化け屋敷もねきっと同じような感じですもんね。ドキドキしてっていうのはあると思うので、いやー面白いなと思いました。モテキナサオさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネーム東京運河さん。自分も映画やドラマを見るとき、主人公やキャラクターに思いっきり感情移入をしています。だからホラーが怖いのですね。確かに恋愛物も疲れますよね。恋愛物で感情移入すると、もし自分が同じような失恋を経験したら耐えきれるのだろうかなどと考えてしまったりもしますね。最近は日曜日夜のドラマ、すべての恋が終わるとしてもを見ていますが、ドキドキします。東京運河さん、お便りありがとうございます。いつも番組の X も盛り上げてくださってありがとうございます。先日の放送でこの話題が出てきまして、私は怖いその映画とかドラマを見るのが苦手で、でもそれはなぜかというと、主人公になりきっちゃうから、その役者さんと同じような感情を移入してね、同じような気持ちになっちゃうから、より怖く感じて疲れちゃうんだっていう話題が出まして、だからさ、怖いものを見るときはあまり感情移入しすぎないで客観的に見ていた方がもっと楽しめるなんていう話題が出てきたんです。そのお話のことなんですけれども、同じですね。東京運河さんも思いっきり感情移入して、あのその世界に入り込んでみたいな感じでいつも見て楽しんでらっしゃるんですね。そうそう、だから一緒だから、やっぱりホラーはすごく怖くなるし、恋愛ドラマも楽しい恋愛はいいけど、失恋のねストーリーとかだとやっぱりすごく一緒に悲しくなっちゃったり落ち込んじゃったりとかってありますよね。それでちょっとどっぷり疲れちゃうみたいなこともありますけど、でもなんかその全く普段と違う日常にはない感情になるじゃないですか、その入り込んでみると、なんかそこがすごく私は心地よかったりして、自分のことじゃないんだけれども、なんか思いっきり感動して幸せな気持ちになったりとか、そうドキドキしてワクワクしたりとか、冒険してるような気持ちが味わえたりとか、日常生活はそうそう冒険できないけれども、映画とかドラマの世界で普段できないことを経験できて楽しい気持ちになれるっていうことが楽しかったりして、だから私すごくそういった作品を見るのが大好きなんですね。そうそう、なので今話してて思ったんだけど、だから私いつも選ぶときにやっぱりハッピーエンドの話を選びたいなって思っちゃって、恋愛の話であってもなんかそうじゃないものを何かと戦うような話であっても、この作品はもしかしたらハッピーエンドじゃないかもしれないなって思うと、なんか見終わった後にすごく辛くなっちゃうのが嫌だから、なんか多分自然と避けているような気がします。途中はいろんなことがあっても最後はなんか、ああよかった、幸せになれたって思えるものを見て、よし楽しかった、また明日から頑張ろうみたいな感じで楽しんでることが多いような気がしますね。そう、だからその恋愛ドラマとかも、学生時代の恋愛の話とかも結構あるじゃないですか。学校がテーマになってたりとか、あとはまあ20代前半ぐらいの子たちの恋愛の映画とかドラマとかも、今の私から全く怖 こう全然状況が違うし、リアリティがすごくないんだけれども設定としては。でもなんかそういうのもそういうので、ああ学生の頃こうだったよなとか、あこのぐらいの年の時ってこんな風に恋愛に対して一生懸命だったよなとか、ちょっと空回りしてたよなとか、そういうなんか当時を思い出してすごく懐かしくなったりして、入り込んで見ているけれども、なんかそんな懐かしい気持ちともつながって、今見てても面白いなと思います。だから全然リアルではないんだけれども、あ楽しいなと思って、そう一緒にドキドキワクワクしながら見てたりしますね。東京運河さんと一緒ですね。いや、やっぱりそうやって楽しみたいななんて思っちゃいます。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームあずきさん、ももさんこんばんは。先週の放送で映画とかドラマを見るとき感情移入するかという話題がありましたよね。私も映画とか作品を見るのが大好きなので考えてみたのですが、感情移入できる作品としたいと思ってもできない作品があるなぁと思うんです。こんなことありえないよなぁとか、この役の人のこの感情には全く共感できないと思うと全然入り込めなかったりと、私が思ってもその作品が大好きな人もいて人気作品だったりすることもあるので、それぞれの作品の好みや人によって感じ方も違うんだろうなぁと思います。この監督さん好きとかもありますもんね。あともう一つ、こちらの気持ちの状態によっても作品に入り込めるかどうか違う時もあるなぁとふと思ったんです。大好きなドラマの続きでもすごく落ち込んでいるタイミングで見たら全然楽しめなかったとか、例えば失恋直後にめちゃくちゃハッピーなラブストーリーを見ても全然共感できなかったとかも、いろいろ考えていくと私たちの感情って複雑で面白いですね。ちなみに私の映画の好みは派手なアクションとかより落ち着いたトーンの感情が揺れ動くような恋愛ものや心温まるヒューマン系です。にぎやかドタバタラブコメとかは苦手です。かっこ笑う。ももさんはどうですか。あずきさん、お便りありがとうございます。引き続きね、同じあのテーマのお話かと思うんですが、そうですね、その通りだなと思いました。そう、全部が全部感情移入できるかっていうと全然そんなことはなくて、面白そうだなと思ってかけた作品でも、あれなんか私の好みと違うかな、なんか例えば状況は私と同じ子供を持つママが主役で、すごくそのリアリティがあるというか、その私の生活にすごく近いことを描いているのに全然価値観がなんか合わないというか、あの価値観は合わなくてもいいんだけど、そのみんな性格が違う人たちはいっぱい出てくるから、でもなんか全く共感できないというか、この人の感情を想像したり理解することもできないなってなっちゃうと、やっぱり入り込めなかったり感情移入できなかったりっていうものありますよね。ものすごく笑いのツボが違うとか、そういう作品もありませんか。なんか多くの人はすごくこの映画を笑って面白かったと思うけど、なんか自分と笑いのツボがちょっと違うと、どこがここ笑うとこだったのかなみたいになっちゃうものもあったりとか。そうだから、その作品との相性っていうのもすごくあると思うし、いい悪いじゃなくてね、きっとみんなそれぞれの好みとか、作り手側のその意図とか好みとかと受け取る側のね、それがやっぱり合わないとその作品に入り込むってことはなかなかね難しいと思いますし、あともう一つね、書いてあったそのこっちの状態によってあるよねっていうのも確かにそうかもしれない。なんかすっごく楽しく作品を見られる時と、なんかちょっと上の空になっちゃったなって、もっとなんか日常でこう今考えてることがあったり悩んでることがあったりとかすると、今一つなんかエンターテインメントを楽しみきれなかったななんて思うこともありますもんね。その時の感情によって、なるほどなと思いました。いや、面白いですね。こうやって話していくとなかなか深い話だなというか、いろんなね、その時の感情だったり作品との相性だったり、そういうものによってこう感情移入するかしないかとか、 楽しみ方がいろいろ違うんだなっていうことを改めてちょっとね感じましたね。そうそう、この前、そうだから、そのホラー映画が苦手だから、ホラー映画を見る機会があったら今度は私客観的に見てみるなんて話をラジオでしたじゃないですか。そしたらね、そうちょうどタイムリーについ先日、子供たちがね、ママこの映画見たいって言って、普段だったらあんまり選ばないようなちょっと怖い作品だったんですけど、やだっていつもだったら言うんだけど、あそうだラジオでこの前その話したし、ちょっと見てみようかな、やってみようかなと思って、いいよじゃあかけてみようかって言って、一つ怖い映画をね家で見たんです、子供たちと一緒に。ねえ、そうラジオで話した通り、今回は私は感情移入しないと決めてで、全て客観的に、この物語はこの中の人のことで起こっていることで、私とは関係ない、私には一切危険が及ばないんだって思ってね見てみたんですよ。で、途中ね、なんかねゾンビとかが出てきたりするな、そういうような作品だったんですけど、すごい怖そうなゾンビのおじいさんみたいな人がうわーって近づいてくるシーンがあった時は、私心の中で、あこのゾンビ役のおじいさんもきっとオーディション勝ち抜いてこの役をゲットして、さらにゾンビのメイクきっと時間かかっただろうな、そんなメイクをしてから今この撮影に臨んでるんだなって思いながら見てみたんです。そしたらね、確かに怖くないの、あんまり怖くなかったです。あーこれも作り物だよな、あーこれ絶対きっと美術の人時間をかかってセットを作ったんだろうなーって、あーよくできてるなーって思ったら、本当にね怖さがすごい減ったんです。でも一つ言います、全然面白くなかったです映画見ても楽しくなかったです。なんかだからね、そどっちかわからない、そのやっぱ入り込むからこそ怖くもなるし、でも楽しいんだと思うんです。だけど、あこれは作り物です、あ全然怖くありません、私に関係ない出来事ですって思いながら見る映画はあんまり面白くなかったから、どっちがいいのかなってちょっとその後思いました。でも本当でした、客観的に、そう意識して客観的に見たらホラー映画もそんなに怖くないんだなってちょっと感じました。まあそこまで作品も怖くないものだったのかもしれないですけどね、今回見たのがね、という感じで、ちょっと面白い話題だったので、もし皆さんもご意見があったらぜひぜひ続きまた来週もねお話できますので送ってきてください。あずきさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。デスティネーション聴いてください。
僕
藤谷桃でデスティネーションでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ルイージさん。桃さん、こんばんは。秋の夜長、僕はひたすらゲームしてます。仕事から疲れて帰ってきて、さっと夕飯を済ませたら缶ビールを飲みながらの夜のゲームタイムは最高です。一人でやったり、友達とオンラインでつないで一緒にやったり。今年の春から一人暮らしを始めたんですが、一人暮らしにも慣れてきて、自由気ままに夜のひとときを楽しんでいます。僕は子供の頃からゲーム好きだったんですが、親が厳しかったので子供の頃は1日30分まで、大きくなってからも夜9時以降はやらないなどルールがあって、思う存分ゲームを楽しむなんて基本できませんでした。でも大人になって一人暮らしをして、こんなにも自由に好きなことができるんだと噛みしめています。かっこ笑う。大人になったからこそ今までできなかったことが好きにできるってやっぱり嬉しいですよね。秋の夜長楽しみます。ルイージさん、お便りありがとうございます。秋の夜長にゲームを楽しんでらっしゃる方も多くいらっしゃるんじゃないですかね。なるほどね。子供の頃はやりたいことがあってもやっぱり親に言われてしまったりして、自由にできないことってたくさんありますけど、もう大人になったらね、お金も自分で稼いでるわけだから、好きにお金も使えるし、時間も自分で決めて自由に過ごせるしっていう、なんかわかる気がします。はあ、大人だな。好き きなこと自由にできるんだなって思う時ってありますよね。例えばそうだな、もうおやつとかも好きなだけ食べちゃうみたいななんか子供の頃はやっぱり食べ過ぎたらダメよって言われるから、ある程度こうね決められて、それでおやつを食べてたけど、もう大人になったら好きなだけ食べたいものを買ってきて食べても OK じゃないですけど、例えば大きなアイスを買ってきて、子供の頃は必ずそれをお皿に取り分けて一口ずつそのお皿の分を食べきったら、もうちょっと食べたけど今日の分おしまいって言われちゃったとかっていうのが、大人になったらそのまま大きい、なんならね大きいアイスのままスプーン差し込んで食べたっていいし、あ、こんなこと子供の頃は絶対できなかったみたいな、そういうのってありますよね。ポテチ全部食べちゃうみたいなねえ、ダメって言われたけどみたいなね。いや、いろいろあると思います。ゲームが自由にできるっていうのもそうだし、食べ物系もそうだし、あとはよく大人買いって言葉がありますけど、ガチャとか、子供の頃はガチャは1回だけよとか、どっかお出かけした時に楽しみの一つみたいな感じでってしていた子供時代と比べて、もう全種類揃えたい、もう一気に買っちゃおうみたいな感じでね、10個ぐらい一気に買っちゃうなんて絶対子供の頃はさせてもらえなかったから、そういうのもね、まさにそうですよね。大人になったからこそできる自由、もちろん責任も伴うけれども、あー自由だって思える瞬間ってちょっと嬉しいし幸せだったりしますよね。秋の夜長、ぜひぜひ楽しんでください。ルイージさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ、聴いてください。
時間の中で二度
藤谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。秋の夜長トーク、まだまだ来週も続きますので、皆さんぜひお便りを送ってきてくださいね。お待ちしています。桃缶では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後、DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他、食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。桃缶動物園、動物や虫の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。